Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato sambuddhassa.
Buddham saranam gacchami.
Buddham
Dhammam saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami. Dutiyampi Dhammam Saranam Gacchami.
Dutiyampi Dhammam Saranam Gacchami.
Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami.
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Kamesu micchacara velamani sikkhapadam samadhiyami.
Kamesu micchacara velamani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada velamani sikkhapadam samadhiyami. Sulamelaya majjhapamadattana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Sulamelaya majjhapamadattana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Sadhu sadhu sadhu. はい、じゃあ般若心経をね、読んでいきましょう。 ハラミタシンギョ
So I got
この功徳をもってあまねく一切に及ぼし、我らと主上と皆共に仏道上善ことを
今からね、ちょっと1時間ぐらいお話しいたしますので、もうちょっと楽な姿勢をしてください。ちょっとこれポッドキャスト用にねちょっとお話ししておくと、今ね、私らはね東大阪の、大念寺さんという融通の念仏宗のねお寺に来ています。ここではね大阪マインドフルネスの会というのを、2016年からですね、もう6789で4年間ですかね、でまあ年に2回はやってますので、もう7、8回はやってるはずですけども、ね、やっています。で、今日もね、今から始めますので、ね、で私ら明日ね、奈良へ行って、奈良の大安寺さんに、で奈良の、マインドフルネスの会をね、する予定でいますので、ね、はい。でね、なんていうかな、昨日もね、昨日はね名古屋の方で、江南市の青山浄土宗のね、お寺でやって、まあ、私は結構ね浄土系の浄土仏教系のお寺でやることが結構多いんですよ。この間広島も浄土宗でしたけども、ですね。で、それとね、まあ、ちょっと関係、当然関係してくるんですけども、この間ね三月さんの方から哲学する仏教というね、本が出ています。もう1週間ぐらい前に出て、まあ、大体全国のどの本屋さんでも、手に入る状態になっているかと思います。アマゾンさんでもすぐ送ってくれそうなあれですからね、ぜひぜひ、これね読んでいただきたいと思います。っていうのは、まあ、昨日も話したんだけど、私の話だけを聞いているとどうしても分かんない部分が出てきてくるはずなんですよ。でそれを全然逆の立場というかな、私とは違う立場の方から、を抑えると、あ、このことを言いたかったのねっていうね、要するに太陽の周りを地球が待ってるんだ、太陽の周りを地球が待ってるんだって、なんでこの人こんなに言うのかなと思ったら、あ、地球の周りを太陽が回っているという考え方の人がいるからだっていうねのが分かって、でそうすると両者が非常に 反対、ってことで分かるわけですね。だから太陽の周りを地球が回っているんだっていう言葉、だけを聞くとなんかピンとこないんですよ。でその正反対のことがあって、あ、これだけ激しく対立している考え方があるのか、じゃあ自分はどっちかなってで当然思うじゃないですか、ね、で、そうしてね初めて理解できるはずなんです。でこの中ではねほぼね最後に、ね、永井さんがねいろいろ言っていますけども、基本的な考えはこれもはっきり言うけども、私永井さんがほぼ同じです。で石田さんと無法さんがほぼ一緒っていうね、この2つのグループがあって、と見たまず基本的にはね、その上でそのグループ分けがちょっと微妙にいろいろ違ってくるんだっていうのがね永井さんの後書きでの話なんですけど、それはそうなんだけども、だけど基本的な、この、2つのグループを分けるとするとそうなる、なります、ちょっとそうやっちゃった方が論点がはっきりするので分かりやすいから。そしていいですか、そして皆さんは衣装さんやネルケさんの言ってる方がピンとくるはずです。ピンとくるはずです。私と永井さんが言ってる方がピンとこないはずです。わかります？そこちょっとはっきりさせてください。遠慮する必要ないですよ。遠慮するね、一方に来てるから一方の方がピンと来るって言いたいかもしれないけども、衣装さんやネルケさんの方がはるかにピンと来るはずです。私永井さんの言ってる方がピンと来ないはずなんですよ。そこがね非常に大事なポイントで、結局ね今私は今ワンダラマ、ダルマっていうワンダラマ仏教という立場を取っていて、自由な立場を取ってるから、ありとあらゆる、ね、教えを踏まえた上で話しているんですけれども、だからなんていうかな、ある一つの宗派に所属してたらもうその宗派の、ね、いろんな、に縛られますからね。でそうなんだけども、このいろんな教えがある、例えばマインドフルネスとかビューパーサナとかね、そういうことに関してもね、アートマンとかブラーマンとかね、そういうことに関しても、あるいは、大自然とかね、宇宙とかね、そういうものに関しても、これねみんなね結局同じなんですよ。同じっていうか、同じっていうのはどういうことかっていうと、同じ発想のもとで、もうちょっとはっきり言うと、同じ世界観のもとで一生懸命想像をたくましくして考えた、その結果がアートマンとブラーマンであったり、この大自然と一体とかね、水は全てが循環してるんだとかね、この現在 の, 今ここっていう場所なんだとかね、そういう、頭の中はもうノイローゼ気味だけども、それを飛び出したら体の方はもう何ともないんだとかね、だから体が大事なんだとかね、これ結局みんな同じなんですよ。だってアートマンとブラーマン、これはねヨガの方でちょっと仏教と違うでしょうとかね、いろいろ言うかもしれないけれども、で大自然と一体なんて、これなんかねえ修験道だとかね、とかいろいろあって、でいろんなことを表面的には、違うようなことを言う。いやこの私の体は水がで流れてるけど、この水はほら大自然の中でね、ほら雲から 雨が降って海、ね、川に流れて川が海になって、ね、それが水蒸気が上がって、そのほら大自然が回っているじゃない、あなたも私もその大自然の中の一つなんだよっていうような説明の仕方、これみんな同じなんですよ。同じ、同じ でこの方が圧倒的に皆さん分かりやすいはずなんです。で、私永井さんが言ってるのは絶対に分かりにくいはずなんですよ、絶対に、ね、で、そこをちょっとまずね押さえてください。で、それをはっきり押さえちゃった方が話がしやすいのね。っていうのは、ある一つの世界観のもとで、このまあ人間っていう、まあ非常に苦しい身の存在じゃないですか、ね、この体っていうのはすぐに病気になっちゃうし、ね、でいろんなうわーってネガティブな感情湧いちゃうし、ね、人間関係いつもトラブルばっかりだし、ね、いつもいじめだしねあって、でそういうものから解放されたい、どういう方向で行ったら解放されるのっていうので、想像力の全てを尽くして考えた結果が今言ったようなことなんですよ。ですか。なんだけど、それだとね、結局やっぱりはっきりしないですよ。はっきりしないし、本当に何て言うかな、自信を持って言い切れないっていう、要するにまとめるとどうなるかっていうと、普段の我々にはものすごく分かりやすい、そういういろんな教えがあって、でこれは多少違っていたとしても全部同じです。全部同じ、アートマンだろうがブラーマンだろうがみんな同じなんですよ。これはっていうか、前提としている考え方は全部同じで、ね、で、でそれは我々には分かりやすいのね。だから当然分かる、ああそれ分かる分かるって言って受けるんだけど、だけどもそれだとね、なんかやっぱりすっきりしない。すっきりしないというのは、どういうふうにすっきりしないかというと、これはちょっと、昨日も講談の方で話したんですけれども、ちょっと待ってね、なんていうかな、まああなたはねちょっと今ほらノイローゼ気味でしょ、だけどねこれやればちょっとノイローゼも治るよっていうぐらいだったら、まあなんとかいけるじゃないですかね。なんとかいけるっていうのは今言ったレベルの話でなんとかいくんですよ。だけどもこれちょっと無理でしょ。例えば私、これ昨日も言ったんだけども、私は復活であり命である、私を信じる者はたとえ死んでも生きる、生きていて私を信じる者は皆永遠に死ぬことはないってね。いやこれヨハネだけども、ヨハネの福音書だけども、なんていうかな、あなたのノイローゼが治るよっていうのともうレベルが違いすぎるじゃないですか。これはね、あなたがノイローゼ治るよっていうぐらいだったら、さっき言ったレベルの話でもまあ何とか間に合うわけですよ、ね、あなたうわーってほらほらうわーって考えちゃうでしょ、ほらそれでもうほらもうそれでね、いろんな暴走しちゃうでしょ、だからまあこうやったらね、この暴走も治ってあなたのノイローゼ治るよっていうぐらいだったら、ああめでたしめでたしの話なんだけども、まあだけどもそれは無理ですよね、こんな話はね。私を信じ、私ってこれはイエス様なんだけども、ね、私の言うことを信じるんだったらたとえ死んでも生きるよってね、 生きている、生きていて私を信じる者は永遠に死なないよってね。でこれもまた何て言うかな、これ文字通りには受け取れないから、なんかみんな苦労してあのいろいろ言うわけですよ。死んでも生きるよっていうのは、死んで、ね、この私が死んだ場合に、ね、体の、ね、がバラバラになって体の中の水もなんか大自然に、ね、帰って、ね、だから私山下良道っていう人間は死んだとしても、私の肉体はあの大自然に帰るから、大自然の中で循環していくんだから、だからそういう意味で私は死なないよとかね、そんな意味ですかね、イエス様が言ってるのは。もう一回言いますよ、この私の中の水っていうのはね、私が死んだら大自然に、ねね、帰って、ね、それで大自然の中の一部になっていくから、だからそういう意味であなたは山下良道は死んだとしてもあなたは死なないよっていうことなの か, だかで そ, れそういう意味であなたは生きているけども、だからそういうふうにあなたの中を体の中を流れているのは大自然のものだから、大自然としては永遠だから、だからそういう意味であなたは永遠に生きるんだよとかね、これまあなんとか現代人の常識の範囲で理解できるんだけど、そんなレベルの話ですか。ちょっと違いますよね、イエス様がこんな、これちょっと聖書のクライマックスの場面で言ってますけどもなんかね、何が言いたいかっていうと、こういう宗教のテキストを読んでいるともっと文字通りのこと言ってるんじゃないのって話で、でももっと文字通りのことを文字通りに受け取れないから、そういうふうな、なんかまあ現代人に分かりやすい解釈をしちゃって、現代人に分かりやすいようにあれするけども、それ本当なのってね。いや私は本当じゃないと思ってるんですよ。そんな甘ったるい話じゃないと思ってる。そんな現代人の普通の常識に理解できるような話ではないと思ってるんですよ。本当に。だからなんていうかな、まとめると。宗教のテキストでこういうイエス様とかあのお釈迦様が非常に突拍子もないことを言われる、突拍子もないことを言われるんだけども、言われる言葉にものすごく力があって、ものすごくリアリティがあって、でそうなんだけど、それをそのまま受け取ることをできないから、現代人に分かりやすいようにね、解釈し直すんだけども、本当にそんなレベルの話なのっていうね、なって、そんなレベルの話にしたら現代人には分かるから、現代人には受けるっていうのも分かるんだけども、それって本当は違うんじゃないのってね、いうことなんですよ。でね、ここを分けるのは一体何かって言ったら、このまあ今ね、まあ一本案は第1図から第6図ね、これ内山老子の自己漫画っていうところですけどもね、やっていて、でここもなんていうかな、まあ、特にこの4図から5図にかけての解釈があまりにもバサッてね、分断してるんですよ。分断していて、こういう解釈の人とこういう解釈の人と、でこれはね、どういうことかっていうと、 2つなんか違う解釈があるよねっていう話ではないんですよ。そういう話じゃない。でどういうことかっていうと、こっちの解釈の人はこっちの解釈しか理解できないんですよ。でこっちの解釈の人は両方理解できるんですよ。両方理解できる。わかります？これ今丁寧にやっていきますから。なんていうかな、だからこの今言ったね、ブラーマンがどうの、アトマンがどうのから、大自然がどうのとかね、大自然の中の命なんだとかね、あなたのノイローゼはこういうふうに乗り越えられるよとかね、そういうレベルの話は、全部ひとまとめにできちゃうんですよ。ひとまとめにできて、でそして一番肝心なことはこのひとまとめに しちゃうと、その中の人たちっていうのはもうそれしか理解できないのね。で今言ったようにもう全然違う解釈があるんだけども、その違う解釈を理解することっていうのはできないんですよ。で違う解釈をしている人たちは実は2つ理解できるの理解できるんですよ。理解できるんですよ。で相手がこのたった一つの解釈しかできないということをものすごくよくわかるんですよ。ものすごくよくわかるわけ。だからこれちょっとフェアじゃないわけね。フェアじゃないと、普通意見の対立がある人はこの人はこういう、A っていうグループの人はこういうふうに考えます、 B っていうグループの人は B っていうふうに考えて、でお互いになんか討論し合うんだけども、フェアじゃないのはどういうことかというと、A っていうグループの人は A っていう考え方しか理解できないわけ。いい？で B っていうグループの人は A も理解できるし B も理解できて、その上で B が正しいって理解できちゃうんですよ。でこの A と B が話し合うっていうのはフェアじゃないでしょ。全然フェアじゃないんですよ。だって B からすれば A の手の内全部読めてるんだから、その上で A が B を理解できないってことも全部分かってんだから、これ全然フェアじゃないんですよ。でそれで A が B に突っかかるっていうのも分かるんですよ。どう、なぜ突っかかってくるのか全部分かるわけね。でそれを丁寧に返すんだけども、やっぱり A の人には理解できない、そういう話なので、そうだって、そうなんだけども今ね本当に、どういうことが起こってるかっていうと、今言ったようにね、 A っていうグループの方が圧倒的に数は多いです。でほとんどいろんなね、アートマンとかブラーマンとか何とかかんとか何とかかんとか、いろいろあったとしても、だからいろんな種類はあったとしても、それ全部同じグループだから、同じグループで、圧倒的に分かりやすくて、ね、でそうなんだけども、そうではない B っていうグループ B っていう考え方を、理解できる人ったらもう数少ないに決まっているじゃないですか。数少ない、ね、でそうなんだけども、この令和の時代になって何が、見えてきたかっていうと、この B っていうグループ考え方を理解する人が出てきちゃった。もうはっきり言うと数年前だったら数人だったんだけども、それが数人どころじゃなくなっちゃったっていう、なんかある意味地殻変動的なものが今起こっているのかなってね、っていうのは私は B グループの代表みたいなもんだから、一体どれほど無理解と誤解とさらされてきて、まあ、その最先端でさらされてきた人間だから、まあ、分かるんだけども、ちょっとねここに来て風向きが変わってきて、数年前に全然 B っていうことを理解できる人ほとんど皆無だったんだけども、ちょこちょこっと、だから B なんてどうせ理解してもらえないよねというなんか諦めみたいなものがあったんだけどもと思っていたら、なんか出てきちゃって、なんでこの人に B 理解できるのっていうね、人がで、よく聞いてみたら、まあ、確かに理解していて、でそれが数年前から始まっていて、で今年になってさらにガラッと変わって、どうも B という考え方がもうちょっとね、非常に、特殊な人ではなくて、もうちょっと分かりやすい形で、分かってきた。つまりこれも何度も最近よく言う使うけども、ね、例えば天動説っていうのがあって、これ説ではないわけなんですよ。説ではなくて、だって空を見たら太陽は東から昇って、ね、こうやってきて、で西に向かっていく。で太陽はね、1時間前と今と違うし、今から2時間後3時間後もまだ違うから、どう考えたって動いてるのは太陽じゃないですか、ね、でこうしてこの大地の方全然動いてないですよ、ね、だからこの大地は動いてなくて動いてるのは太陽なんだっていうのは、もうこれ非常に素朴な感覚としてそうとしか思えないじゃないですか。だから私は天動説を信じてますではなくて、その時代にあってはそれはもう事実だったわけね、事実なわけで、それに対する異論っていうのは存在できなかったわけですよ。そうですよね、だってこれ事実なんだからね。なんだけども、ちょっと頭の変な人がいて、いやそうじゃなくて、回ってるのは地球なんだって言って、ね、これとんでもない考え方ですよ。理解されるわけないじゃないですか、そんなものは、ね、一般の常識から言ったらね、だけども仮にそういうふうに考えたら、今一生懸命ね、天体を観測する技術がどんどん発達してものすごいデータが出てきた時に、この全くクレイジーとしか思えないような考え方を一応仮説として取ってみたら、全部この膨大なデータが筋が通ってしまうっていうね、そんなバカな、これ完全に、素朴な感覚から反対だから、ね、でそうなんだけども、じゃあ今、ね、21世紀となって、じゃあみんなどう思ってるのかって言ったら、ほぼ全員がね、地球の方が太陽の周りを回ってるっていうふうになっている。でまあ実際に、ね、ロケットで、ね、宇宙の外へ出れば、その回っている様子が非常にきれいに見える、もう疑いがないわけですね。だから、もうだからある考え方が圧倒的な時代にそうではないのをやると、まあ絶対に理解されないし、ちょっと頭おかしいと思われるし、なんだけども、だんだんだんだんやってくると、やっぱりこっちの方が筋が通るよね。でそして、こっちに基づくと実際にいろんなことができて、とうとう宇宙へ飛び出していくことができて、そして見たら実際その通りだったっていうね、 話して。で、今ね、私とか永井さんが、今やっていることっていうのはそんなレベルの話なんですよ。全然違う。全然違うからものすごく抵抗を受けるんだけども、でもそれやっぱり本当のことだから、ちょうど天体を観測した膨大なデータが全部筋を通って説明できちゃうように、今私らの考え方に基づいた方が、宗教テキストっていうのは全部筋を通して、説明できてしまう。それも今言ったね、ヨハネの福音書みたいなあんな極端な言葉もね、死んだ人も生きる、生きている人は永遠に死ぬことはないっていうね。でそれをなんか甘ったるいね、いや私の肉体も水でできていて、水っていうのは宇宙のものだから、だから私が亡くなっても宇宙としては永遠に生きるよなんて、そんな甘ったるい解釈ではなくて、もうガチの解釈で、あなたは永遠に死なないよ、死んだ人も生きるよってね、生きれる、そういう話だよね。でそういうとんでもない考え方が、これとんでもなさすぎちゃって全く理解されなくて当たり前なんだけども、当たり前だったんだけども、そのとんでもない考え方、どういうことかというと、とんでもない考え方を取らない限り理解できないようなことが身近で起こってしまって、でそうするとこの身近で起こったことを説明するには、このとんでもない仮説を取るしかないよねっていう話ね。だからちょうど天動説が支配的だった時、人間はまあなんか大地を耕していてね、でそれで、東から太陽が昇って移動して西に沈んでいく、ね、そういう平穏な暮らしをしている限り天動説で十分間に合っていた。だけどもある日突然なんか宇宙の向こうへ連れて行かれちゃって、外へで、この宇宙船から見た地球の姿、太陽の姿を見たら全然違っていたですか。だから何千年前に大地を耕していたお百姓さんの経験と、その経験、そこで生きている限り天動説でも十分だったわけですよ。地動説なんでもうクレイジーな考え方なんか必要、一切必要ないじゃないですか、ね、でそうなんだけども、その大地を耕していたお百姓さんが何かの弾みで宇宙まで連れて行かれちゃって、で宇宙船から、まん丸の地球の姿を見る、でその向こうに太陽を見るっていう経験を、したならば、自分がこの目で宇宙船の外に繰り広げられる光景を見たときに、とても天動説をキープできないですよね。ですか。だから大地を耕しているお百姓さんの経験は天動説で十分間に合っていた。だけども宇宙船から、の窓からの外に繰り広げられるこの天体の、ね、姿を見た人にとっては、地動説が唯一 の納得のいく理論っていうことなんですよ。わかります？ でね、それで人間が普通にお百姓さんとして大地を耕しているのと同じように人間が普通に生活していたならば、さっき説明したような話しかもう、慰めようがなかったわけね。なんかこんな自分な惨めじゃないですかね。惨めで体も弱くてね、ね、あのどうせ病気になって年取って死んでいくような存在ですよ。ね、で頭の中あっていつもなんかネガティブなものをことばっかり考えてね、なんか不安になっちゃってね、もう明日のこと考えたらもうなんかもう不安になるし、過去の嫌な出来事を思ったらもう何回も思い出しちゃうし ね、誰かに何回ひどいこと言われたら、もうひどいこと言われたのは1回だけども、それをもうすでに200回300回400回1000回も思い出しちゃって、でそれは思い出すなんてレベルの話じゃなくて、もうあの侮辱の場面が1000回蘇るって話じゃないですかね。そんなことばっかりやってるわけですよ我々はね。あれで好きだの嫌いだのね、わーわーわーわーわーわーわーやってね、でそういう、時に、いやこのこっからの解放は何なの、解放っていうのは、あそこ頭の中がもうノイローゼ気味だから、体に戻ればいいんだとかね、あの大自然と一つになればいいんだとかね、あの宇宙に一つになればいいんだとか、あのブラーマンと一緒になればいいんだとかね、そういうぐらいしか想像できないわけなんですよ。想像できないんですよ。だからそれはちょうど天道説しか想像できないと全く一緒なのね。ですか。だからそれはもうしょうがないんですよ。そういうありきたりの宗教的な説明、ありきたりのヴィパッサナー、ありきたりのマインドフルネス、ありきたり の、あのそういう説明を読むと、これがまあ限界なんだなってことになるし、でもその限界だと宗教的テキストを読めないのね。宗教的テキストっていうのはもうそれをはるかに超えちゃってるからなんですよ。でそれで、じゃあ、大地をただ耕しているお百姓さんの経験と、いいですか、こっちがあって、でその百姓さんを宇宙ロケットに乗せちゃった経験ね、宇宙ロケットに乗せて宇宙まで飛び出していって、そしてその宇宙船の窓から宇宙を眺めた経験、わかるね、これ全然違うじゃないですか。でそうするとこの宇宙船の窓から宇宙船の窓の外に広がるこの宇宙の天体ショーを見ちゃった。こっちはただ一生懸命クワで働いてて、あ東にあ お天草さんがあって、あ西に沈んでいったなっていう、そういう生活ね。でこのこっちのお百姓さんの生活している限りは天道先生も十分だし、だけども宇宙から宇宙船から外を眺めてしまったらとても天道先生はキープできないじゃないですか。わかりますね。でどっちが多いかって言ったらば、大地を耕しているお百姓さんの数の方が圧倒的に多いわけ、ね、宇宙船に乗って宇宙船から、外を見た人なんてほぼいないんですよ。だから、この普通のお百姓さんに理解できるような説が世の中で流行るのは当たり前なんですよ。だって宇宙船から眺めた人なんてわずかしかいないからですか。でそうなんだけども、この宇宙船から眺めるような経験ね、あのことをチラッチラッとする人が現れてくるのね。本当に面白いもんで、面白くて、だからこの人たちがとんでもない考え方をするのは当たり前じゃないですか。だって経験がそもそも違うんだから。いい？ もう一回言うよ。大地をただ真面目に耕して、あの朝の太陽や、ね、朝日と夕方 の、ね、あの夕日を見ている、そういう生活をしている人と、それから宇宙に飛び出していっちゃった人と。だからそれぞれが自分の経験に基づいて精一杯いろんなことを考えるんですよ。ね。でそれで、この宇宙船に飛び出していった人は、まあ昔はお百姓さんやってたから、お百姓さんたちがそういうふうに思うのは当たり前だってことは理解できるわけ。つまり宇宙で飛び出していった人は二つの考え方を理解できるんですよ。お百姓さんは一つの考え方しか理解できないわけ。で、お百姓さんとこの宇宙船の人が話し合ったときに、これフェアですか？フェアじゃないですよね。全然フェアじゃないですよ。だって宇宙船の方はお百姓さんがなぜそう考えるか分かるし、自分もかつてお百姓さんだったからあの時はそう考えたよねって分かるわけですよ。で、このお百姓さんが宇宙からね、天体ショーを見た、自分の経験は理解できないとも分かるし、でこの宇宙から見たら、宇宙を見たら、当然地動説の方を取るしかないっていうことをお百姓さんが理解できないってことも分かるんですよ。言ってること分かる、何言ってるか、ね、で今日本はどういう状況かっていうと、宇宙飛び出しちゃった人が現れ始めてるのね。だけどこれはもう今の最先端の状況じゃなくて、これはもう数年前の状況なんですよ。状況なの。で、今はね、どういうことかっていうと、この宇宙を飛び出した人の宇宙船の外に広がる光景、を当然ガンガン言うよね。その人は当然言うに決まってるじゃないですか、ね、でそれを言っているとだんだんとね、それお百姓さんにも通じ始めるんですよ、ね、さっきはお百姓さんちょっとバカにしたんだけどもそれはまあしょうがなくて、だけどもこの宇宙船の外に広がる光景を話し始めるとお百姓さんにも伝わる。なぜか分かりますか？そっちの方がはるかに実は筋が通るからなんですよ。筋が通るからなの、ね、で、たとえ自分はお百姓さんとしてお百姓さんとしての経験しかなかったとしても、頭を働かせれば確かにそうだよね、宇宙というのは多分こういうふうになってるよねっていうことが理解できる。そしてそれが実はお百姓さんの経験から言っても、いや実は自分もそんなに単純に太陽がただ回ってると思ってなかったんだけど、太陽が回ってなんで、夜になって隠れてのが持ち東に向かってまた来るのか、まあ、説明つかないじゃないですかね、そんなものはね。あのでなんかちょっと天動説っていうのもなんか分かったようで実は分かってなかった、なんか筋が通らなかった。だけどもこの宇宙を見た人の考え方を見たら、今まで私が何かすっきり分かんなかった部分も全部分かってしまうっていうようなことなのね。でそうすると今までマインドフルネスとか、 ヴィパッサナとかヨガとかね、いろんなことで言われてきたこと、なんかもっともそうなんだけども、実はもっともそうなだけで、私実を言うと本当は納得いってなかったのよねっていうところ。だから納得いってないっていうのはあんまり言っちゃいけないことだと思ったから黙っていたんだけども、本当言うと納得いってなかったんだよね。だけども今この全く新しい考え方からすると、こう考えた方がはるかに筋が通っちゃうよねっていうことが、分かってきて、でそうするとなんかモヤモヤするよりか筋が通った方が人間気持ちがいいわけなのね、なんですよ。でモヤモヤと筋気持ちいいのとっていうと気持ちのいいを選ぶに決まってるんですよ。もうモヤモヤもう嫌ですよ、そんなものはね。だけどすんなりとこのヨハネのね、死んだ人も生きるよ、生きてる人は永遠に死なないよっていうのをなんかもうまったるいなんかモヤモヤした解釈するのではなくて、文字通りの意味で取れるよねっていうね、文字通りの意味で取れるんですよ。そんなね、自分の中の、ね、水がなんか大自然循環してる水だから私も大自然の中の一部ですなんて、そんな甘っとりもうなんかどうしようもない考え方ではなくて、もっとストレートに、あ、死んだ人は生き返るし、生きてる人は死なないしってことが言えてしまう、そういう話なんですよ、実を言うと。ですか。でね、ではその今ね、宇宙に行って宇宙船の外の光景を見た、そしてその光景を説明するある考え方ね、それは大地を耕しているお百姓さんの経験と全く違う。大地を耕している限りは、非常に素朴な天道説でも十分なんだけども、宇宙船から宇宙を見てしまったらもうそれは無理だという話、ね、でそれでじゃあこの、宇宙から、宇宙船の窓から外を見る経験でこれ一体どういうことなのか、ね、って言ったら、どうも五図ですね、五図で五図の解釈で、非常に分かりやすい解釈とちょっと分かりにくい解釈が二つあるよねってさっき言いました。そして分かりにくい方の解釈をしているのが私永井さんだって言いました。分かりやすい解釈をしているのが印象さんと無法さんだって、ね、言いました。この中でで分かりにくい解釈っていうのはどういうことかっていうと、この五図っていうのは四図っていう、まあこういう世界ですね、世界があって、でこの世界の中の、ね、ここにいろんな人がいて、まあいろいろね、何か追いかけたりいろいろするけども、まあ、それは大した問題じゃないんですよ。で四図の本質っていうのは、この世界の中に、 これもちょっと昨日も話したこれ大事なことは何回も繰り返しますよこの中に A さんがいて B さんがいて C さんがいて D さんがいて、そして私もいる。そしてその他に畳があって電気があってろうそくがあってね、いろいろあって、でそういう中の一人として私がいるっていう話なんですよ。何を当たり前のことだって、そうどうして書いたのそうなってるじゃないってね、いうわけね。ですか。で、はい、さっきね、このノイローゼ気味の苦しんでる私を救ってくれるような考え方ってねあったけど、じゃあそれはどういうことかっていうと、まあ簡単ですよね。この中の一人ね、四図の中のこの人、これが皆さんなんですよ、私なんですよ。でこの人は頭があるじゃないですか、頭がね、頭がもう暴走しちゃうんですよ、いろいろね、もう心配すると心配が止まらなくなっちゃうね、不安が止まらなくなっちゃうね、あの嫌なことをね、誰かに何か言われたっていう嫌なことがもう止まらなくなってしまうね。だからこの止まらなくなってしまう、私のノイローゼ気味の心をどうしたらいいのっていうところで、あ、そういうちっちゃなちっちゃな自分ではない、もっと大自然とつながればいいんだよねっていうね、っていう話になるんですよ。どうやって、体を動かすことによってとかね、なんとか。だからで、そうするともう要するに、ノイローゼ気味の私の心があってでそれを乗り越えるための何かがあって、これ何ですか、体とかね、宇宙とかね、大自然とかね、そういうものから逃れるものとしてあるんですよ。はい、これでもうほとんどの宗教的なコンテクト、テキストなってますよ。これ違うんですよ。こんなことやってたって拉致開かないんですよ。大自然に戻ったって意味ないんですよ。体に戻ったって意味ないんですよ。本当にもうやめましょう、こんなバカバカしいことね。そういう話じゃないの、ね、だから今までのスピリチュアルとか瞑想だとかマインドフネスとかなんとか、みんな結局その話ですよ。皆さん散々聞いてきたでしょ。で今私の話に全部収まるでしょ。皆さんがいろんなとこでダルマトークでやら何のやら話してきて、要するにノイローゼ気味のはあなたの心はノイローゼだよねってね。私ノイローゼって言葉大好きなんですよねなんか本当にノイローゼってね言うのでね、なってて、でこのノイローゼのその心を、乗り越えていくために大自然とかね、体とかね、まあいろいろあって、でそれしか思いつかないんですよ。想像力の限りを尽くしてもそれしか思いつかないわけなんですよ、ね、でそれが大地を耕しているお百姓さんが考えるこの宇宙の姿としての天道説なのね。わかります？だから大地を耕しているお百姓さんが想像力の限りを尽くしてもそこからは天動説しか出てこないんですよ。そしてこの大四図の中を生きているノイローゼ気味の人が考える、想像力の限りを尽くしてもそこから出てくる答えっていうのは、そこから出てくる癒しっていうのは、ヒーリングっていうのは、そんな程度のものしかもうないんですよ。しょうがないんですよ、それは。本当にでそれを、まあ、体を使ったりいろんなことを使ったりして、あるいはなんか大自然の中を歩いたりとかね、まあいうことにしてなんとかそっちの方向に救いを求めてみんな必死になってやっているっていう状況ですね。で私がなぜこんなことを言うのかっていうと、ごめんなさい、そこにはもう何にもないのって話なんですよ。そこにはもう何の解決もつかないのって話なの。 で、そんなことをいくらやったって、このヨハネの福音書で書いてあるようなことは出てこようがないじゃないですか。死んだ人も生きるよねとか、生きてる人は永遠に死なないよねなんていうのをやろうと思ったら、さっき言ったようななんか甘ったるい解釈しかできないよね。で、今何が起こってるかっていうと、お百姓さんがいきなり宇宙ロケットで宇宙へ行って、宇宙船の窓から広がる景色を見ちゃったんですよ。見ちゃったわけ。いい想像してね、宇宙船の窓から広がる景色と、お百姓さんが大地を耕しながら、感じていたことと、これ違うでしょ。で、宇宙船のに連れて行かれた人も、かつては元百姓だから、百姓さん、お百姓さんのこともものすごいよく分かるわけで、お百姓さんがなぜああいうふうに考えざるを得なかったことも分かるわけ。二つ分かるんですよ。だけどお百姓さんには分からないわけ、お百姓さんの考え方しか。いい？だから私が今ね、そういう大自然とかね、体とかいうのは私全部わかるもんだって。私そういう現場にいた人間だから。で、私自身もそういうこと話してたこともあるし、本当にね。だけどもそれが答えではないんですよ。答えではなくて、じゃあ答えはどこにあるのって言ったところに、この大骨なんだけども、この大骨をね、絶対に今言ったような、この、頭の中はノイローゼだよね、だけどもそこから出たら何ともない体があるよねっていう解釈は、これ最悪の解釈なの。間違った解釈なんですよ。そうじゃないの。この大骨っていうのは一体 何なのかって言ったら、この第四図のこの世界っていうものがあって、で、その世界っていうものの中に、の中の一人として私が存在していて、で、私っていうのはこの中の一人、 A さん、 B さん、 C さん、 D さんね、鈴木さん、板橋さん、中島さんね、半田さんがいて、で、私がいてっていうね、ような話だとしたら、この山下って人がノイローゼ気味だから、このノイローゼを治すために大自然とつながればいいよねとかね、宇宙とつながればいいよねっていうふうなところにしか救いはなかったんだけども、今ね見えてきたのは、なんと私っていうのはこの世界の外にいたんだよねっていう、そういう話なんですよ。いいですか。大五図の解釈2つあるって言いましたね。もうわかるでしょ、これ見れば。この、あ、こっちがノイローゼ気味の、ね、四角い世界だよね。で、その、そこに、それを持っているこの体があって、体は何ともないよね。だからこの頭の中に展開するいろんなノイローゼから、この体に戻ればいいよね。で、これが大仏だよねっていう解釈と、で、もう一つの方は、この自分っていうのは、だったらね、その解釈ってね、結局ダイオンズのこの人に過ぎないんですよ。わかります？ダイオンズのこの人のこの頭の中がなんかノイローゼ気味 でこの体に戻ればいいよねなんて言って、でも全体としてはダイオンズの人に過ぎないわけで、ダイゴスって一体何なのかっていうと、この人とこの人ね、これ同一人物ですよ。同一人物なのね。同一人物なんだけども、一人の人間としてこういう社会の中の一人として、A さん B さん C さんね、今これ20何人ぐらいいますけども、中の一人として存在していると思っていたんだけども、でも本当の自分はその外にいる。で、この外にいるっていうのが、この宇宙船の窓から眺めた天体ショーのことなんですよ。で、このお百姓さん 大地を耕していたお百姓さんがいつの間にかロケットに乗せられてビューンと飛んで天体ショーを見せられてしまった。もうその人は普通のお百姓さんとはもう違いますよね。だけどもこの人もまた元百姓だから百姓の気持ちものすごくよくわかるわけというか百姓だった時間の方が圧倒的に長いからなんですよ。でそれで今宇宙船の窓から広がる景色を見たときに全く自分が百姓だったときに考えていた世界観と全く違う世界観じゃないとこの窓の外の光景は説明つかないじゃないですか。わかります？でそれがここ数年起こってきたことなんですよ。この日本で宇宙船の窓の外を見た人が次々と現れたのね。彼らは混乱しました。当然混乱する、それは当たり前ですよ。だって自分はこういうこの一人だと思ってた、こうと思って生きていたんだから、ね、だけども彼らが宇宙船の外から、宇宙船の窓を通して見た世界っていうのは、私っていうのはこの大四図の中の一人ではなくて外の存在なんだっていうことね。でこの外の存在なんてことを教える人は誰一人いなかったから、だから今までの自分とは何かっていうものとまともにぶつかっちゃってわけわかなくなっちゃって、でそういう人がこの第五図を見たときにこれだったんだってことが分かる、次々と分かる、一人じゃなくてね。そしてそうなるともうそれはなんていうか、いい宇宙船の窓から広がる景色、これはお百姓さんの経験と全く違う経験で、お役所さんの経験は天動説で間に合ったんだけども、とても宇宙船の外を見ちゃった人間には天動説では間に合わない、全く新しい考え方じゃないと説明がつかない。そしてその新しい考え方が、ようやく整った。そしたらこの新しい考え方によって今自分が窓の外に広がる光景は完璧に説明できちゃうわけね。いい。そして今はもうその段階終わって、この新しい考え方は誰にとっても理解できるものに今なりつつある。なぜ本当言うとこのお役所さんにしたって本当には天動説では満足していなかったんですよ。お役所さんですら天動説では最後のところはすっきりしなかったんですよ。でもこの新しい考え方ではあまりにも突拍子もなさすぎたんで今まであれだったんだけども、でもどんどんどんどん宇宙船の空窓の外を見る人が出てきちゃって、そしてその人たちによってある全く新しい考え方が生まれて洗練されて論理的に整合性を持って整いつつあって、でその時に今度はこれはあまりにも筋が通るからお百姓さんたちだって実は天動説に本当の意味で納得していなかった、心の底では。でもこれもやちょっとしたもやもやだから、まあもやもやまあちょっとこれは触れないでおこうっていうねだけにして、でももしこの非常にすっきりした考え方を受け入れたら実はこのもやもやも全部消えてしまうんだってことは分かってくる、ね、で今はその段階になりつつあるってとこね。でこう 説明、人間っていうのは、そういう二重構造をしてるんだ、この世界の一員として存在していると同時に外にも存在している、この第五ですね、と見たならば、さっきのヨハネの福音書は完璧に読めるじゃないですか。私を信じる、イエス様を信じる、イエス様って何ですか、誰ですか、もうこれが分かってる人じゃないですか。そしたら死んだ人も生きる、当たり前ですよ。死んだっていうのは ただこの中の一人がただ寿命が尽きて消えたっていうだけに過ぎなくて、で今まではそれが A さんが死んだら A さんという人はもういなくなったっていうね、まあ、せいぜいお墓が残るぐらいってねだったんだけども、この中の A さんが消えたってこっちの A さんの本質なんて消えるわけがないんだから、だから死んでも死なない、当たり前の話ですね。そんな体の中の水が大自然の中の循環だから、だから あなたは消えても永遠に生きてるんだな、そんな甘ったるい話じゃないんですよ、本当に。で生きている人も永遠に死なない、当たり前ですよね。もしこの人が高校だったらこの人どうせ死ぬんですよこの人いくら若くたってね、ねえ、もう90代の人と10代の人ではね、ちょっと確率は違うかもしれないけども、まあ10代の人だってやがては80年も例えば90になるわけだからね、どうせ死んじゃうわけね。だけどもこっちの人ね、第五のこの人、これはもう死ぬっていうことはない。なぜ？生まれてないからですね。ていうか生まれて年取って病気になって死んでいくっていうのはこの四角い世界の中にのみ起こる出来事で現象であって、この外にはそういう現象は起こらないんですよ。起こらないのね。だからこのヨハネ福音書の言葉は全然大げさでも何でもなくて、まあ本当その通りですねっていう話になるわけ。でこれもまあいつも法華経の話はしますけども、お釈迦様は苦しながらで亡くなったんだけども、それはあくまでも元シッダルタ王子の人が80歳で肉体が消えたというだけの話であって、ブッダっていうのは、これを分かった人だから、ブッダっていうのは永遠に消えない、だからそれを象徴的に、領受線でずっと永遠に存在してるよねって言ってるだけで、ね、でだからこの観音経だったらこの四角い世界の中でどんなすごいひどいことが起こったとしても、この第五層の人には一切関係ないよねっていうことね。何すれば？念彼観音力すれば、念彼観音力、観音様の力を念ずれば、観音様っていうのは観自在菩薩のことで、観自在菩薩っていうのはこの人のことで、だから文字通りの意味じゃないですか。わこの中でわ大変なことがあった、もうなんか首切られそうになるとかね、山から突き落とされるような、わ大変だ大変だ大変だと思ったんだけど、燃費遺憾の歴でここに戻ったらそういうことは一切関係ないよねって話ですね。でこれがね、見えてくれば、この第五図の解釈が、非常に分かりやすい解釈と分かりにくい解釈の2つに分かれたって、もう非常に分かるじゃないですか。でしょ、ね、で今ね言ったように、今の 日本のこの段階はどんな段階かっていうと、百姓さんだった人が宇宙船の窓からの光景を見て大混乱を起こして、でもそれもそこから必然的に出てくる世界観っていうのがやっと整理されて、でその整理された世界観っていうのは実は誰にでも分かる。宇宙船に乗らなくてもお百姓さんでも分かる。なぜお百姓さんも実は天動説にはモヤモヤしてたからモヤモヤしてたからモヤモヤしてたから、実を言うとね。だから今までのスピリチュアルや宗教や瞑想とかの説明、皆さんモヤモヤしないですか？私最初からモヤモヤしっぱなしなんだけども最初からモヤモヤしっぱなしですよ。士官多座なんてね、あなたはすでにね、もう完璧だからただ座ってればいいんだとかね、もうモヤモヤもいいとこですよ、ね、あなたは怒りをね、マインドフルに観察すればあなたは怒りから解放されるとかね、なぜってね、で体の感覚をエコニミティで観察すればその今までのいろんなサンカラが消えていくんだとかね、なんかもっともそうなんだけども、なぜって、一歩じゃないですね、半歩ぐらい踏み込んだだけで途端にわけわかんなくなるっていうね、そういう世界ですよね。だから半歩だけ踏み込んだだけでわけわかんなくなるような説明ばっかりだったんです今までは。でそれに対してモヤモヤしているのは当たり前なんだけど、モヤモヤしてるなんて言っちゃいけないから失礼だから言わなかったというだけの話じゃないですか。だからそういう今までのなんとなくもっともそうな話だけども突っ込んでいくとモヤモヤしてしまうようなこと、つまり要するに天動説にモヤモヤしていたお百姓さんということですよ。わかります？天動説にモヤモヤしていたお百姓さんがもう完璧に整理されて論理的に完璧な筋が通る地動説に出会った時に理解できるんですよ本当に。でこれが今起こっていることです、今の日本の瞑想の最先端のところで。でこれ、まあこの本ははっきり言っても最先端の本です。だから今仏教とか瞑想とかどうなってるのと思ったらこの本を読めば十分です。でそこでもう4人がバチバチやってるんだけど、まあバチバチだって別に4人で話し合ったわけじゃなくて順番にリレー講座やっただけなんだけども、もうすでにこの2つの考え方が読み取れるはずです、ね、そしたらそのつまり何回も言うけど皆さんにとって天動説の方がはるかにピタッとくるはずです。いい？だけどもモヤモヤするはずです。そして地動説というのはあまりにも突拍子なさすぎてわけわかんないはずです。違和感がたくさんあるはずです。でそうなんだけども本気でやったらやっぱりこっちの方が筋通るよねっていうふうになる。だからモヤモヤをそのままにするのか、それとも、本当に筋を通したいのか、すっきりしたいのかで決まってくると思います。で、今ね筋が通って本当にすっきりしちゃった人が本当にポアの周りに出始めちゃってるからもう怖いもんなしですね。宗教の世界っていうのはもう大抵自分が所属する教団とかグループのなんか教えがあって、でも本当はそれ自分は納得していなくて、でも納得していないなんてことを口に出したらちょっとそのグループの中でまずいからみんな黙っていて でそのうちにそんなことを誰も話し合わなくなっちゃって、で実は私納得いってないんだよねとかね、その時になんか、いやあなたはすでに完全だから主観ただすればいいんだって、例えば私が自分が完全だとはとても思えないんですけどもなんてね、そういうことは言っちゃいけなくてっていう話なんですよ。だけどもでも自分が本当は完全なんだってこと本当にすっきり分かりたいよねって思って本気でやったら本当に分かるんですよ。だから、まあ、要するにモヤモヤをごまかしちゃった人とモヤモヤを正直に見つめた人、これはもう何十年の話ですよ。ちょっと一日の座禅会ってどうのこうって話じゃなくて、モヤモヤをごまかして何十年経っちゃった人と、モヤモヤをごまかさないでああでもないこうでもないっていう何十年やってきた人、それがどれだけ差が出るか分かります？怖いですよ、本当に怖い。だからモヤモヤをごまかさなかったらひどい目に遭うんですよ、当然当たり前じゃないですかこんなものねひどい目に遭うんだけども、でもごまかさなかったらとうとう非常にすっきりしたものが見えてくる。そしてそのすっきりしたものは最初はもう本当に少数ですね。だけどもそれが、そこら辺をきちんと整理してやったら圧倒的に筋が通るし、で今なんていうかな、それを理解できるだけのね、能力っていうのは今の日本人には私はあると思ってます。日本人っていうよりか今の地球の人たちにはね、私もおじき私らここの中で何人かいるけども、インド行くんだけども、まあ、このこういうことに関して、まあ、インドって10億人もいるからねあれだけども10億人の中で恐ろしく感の鋭い人たちがいるんですよ。やっぱあの国はこんなことばっかり考えてきた国だから、で恐ろしく感のいい人たちとちょっとねまたいろいろ話し合ってはっきりするかなと思いますね。はい、でね、だから、この第五図の二つの解釈だけども最初の解釈はごめんなさい、それ第五図ではなくて単なる第四図の人に過ぎないってことで、本当の神聖の真実のね第五図の解釈、これはもうとんでもない考え方で、でこれはとんでもない経験をした人が何とか必死になってやっと到達するような考え方で、だからそれはね、宇宙船の窓から見た人なんて数少ないから、なかなか理解できされなかったんだけども、だけども今はねもうそうじゃなくて、そうやって整理された考え方が非常に筋が通ったものとして今できてきているから、たとえあなたがお役所さんの経験しかなくたってあなたはこの宇宙っていうのがどういうものかを理解することができる。なぜこの宇宙の説明の仕方が筋が通るから、はるかに。でじゃあどういう説明かというと、皆さんはこの、ね、第四図の中のこういう中の一人として存在しているとは、それはもちろん確かなんだけども、でも同時に皆さんはこの世界の外にいる。これだけで、だからそこにしか救いの場所っていうのはないのね。さっき言ったような、ね、この四図しかなくて、この四図のこの人がね、ノルウェー気味だから、ね、そこをなんとか体とか、大自然とか、大宇宙とか、なんていうことで救おうっていう考え方は成り立たないんですよ。そうではなくて、皆さんの本当の救い、本当の脱獄ですね、は、まあ、要するに 私はよく脱獄って言い方するけども、脱獄っていうのはここにしかない、思うところには脱獄する場所がありますよね。数週間前にね私たちは巨大な牢獄に閉じ込められているっていうね、空の青さを知る人への予告編の女の子の言葉を取り上げて、わこの子すごいんじゃないかと思って私も映画見たんだけども、いや何のことはなくて、あの牢獄っていうのは彼女が住んでる秩父の盆地のことを言っててね秩父盆地の中に閉じ込められて、なんか、私は東京に行きたいのに行けないとかいう話だったんで、ね、だからまあちょっとね、ちょっと私が読み込みすぎててちょっとあれだったんだけども、秩父盆地じゃなくて、私らを閉じ込めていたのはこのライオンズのこの世界で、閉じ込めていたっていうか、閉じ込めていたのは自分ですよ。誰かが強制されてじゃなくて、自分をこの中の一員だと思うことによって閉じ込められてしまった。じゃあそこからの脱獄は何なのって言ったら、自分はこの中の外にいるよねっていう話ね。だからダンマパダ的に言えば、自分は家の中に閉じ込められて、でも家の作り手がついに分かったよねっていう話は、家の作り手っていうのはもちろんあなた自身だよね。で、家を作ったというよりか、自分はこの中にいると思い込んでしまったことがこの家を作ったことになって、でももともと自分はそのところにいないよねって分かっただけで、この家は崩壊するですよね。当たり前ですよね。だってもうこの人にとってこれは閉じ込めている家だけども、自分は外にいるったらもうこれは閉じ込めてはいないわけで、だそれが家が崩壊したって話ですね。はい、これでもう本当にすっきりするはずです。今までの瞑想とか何とかで非常になんか曖昧でモヤモヤした言い方しかできなかったのはしょうがなかったんですよ。この中でやろうとしてたから、ね、この中でこのちっちゃな能力づきの私がなんかもっと大きなものとつながるんだってね、いうふうにしかできなかったんですよ。だけどそういう話ではない。もっと大きなものっていうのはこの外の存在っていう、そういうことでした。じゃあこの外の存在って一体何なのってなると、でやはり自分はこの中の一人であるってね、としたらじゃあどうやって生きたらいいのっていうところで、まあもちろん大乗仏教では菩薩っていうね、非常に、不思議なものが出てくるんだけども、まあ、当然出てきますよね。でそうすると菩薩としてはどう生きたらいいのかっていうのでは山ほど素晴らしいテキストがあるから、チベットのリンポチェたちが大好きなシャンティデーバさんとね、ダウェイオボディサトバとかあって、だけどそれだってこの根本的な世界観の展開を経ないで、なんかシャンティデーバを勉強するぞってやったらそれは無理ですよ。そんなもの本当に、そしたらなんかもう菩薩業っていうのもなんかものすごい無理してやることになっちゃってね。そうすると無理することで大好きな人たちているんですよ本当に宗教の世界ではね。だけどそういう話ではないですか。はい、これがね今の日本で見えてきたことですね。でそのこれを、この哲学する仏教で4人が論議することで本当にはっきりしたと思います。それぞれの立場が全部はっきりあるので、ここをこの論点をキュッキュッキュッキュッってやればもう全部出てくる、ね。こういう本が出版されて、で12月に私と永井さんが東京で対談しますけども、 数年前だったら考えられないような動きがもう出てきちゃってますので、これはね本当にすごい時代になってきたな。つまり、宇宙船の空窓の外に広がる光景を見た数少ない人たちの努力によって、この全く新しい考え方がきちんと整理されて、整理されたらたとえあなたが百姓さんの経験しかなくてもあなたに分かる。なぜ百姓さんの大地もまた宇宙の中の一部だから、そういう話ですね。はい、これで大体今日のところですっきりするはずですよ。つまりなぜ今までのスピリチュアルとかマインドフルネスとかヴィパッサナとかヨーガとかの説明が何か分かったようで分からなかったのか、でそれをまあ何度かごまかしていたんだけども、まあもうごまかす必要ないよね、こういうすっきりした考え方が出てくればね。はい、じゃあ最後にね、シグセイガンっていうのを読んで終わりにして、その後ちょっとトイレ休憩取りますので。
衆生無変性難動煩悩無尽性願断法門無量性願覚仏道無常性仏道